医療通訳ラジオ講座。医療通訳ラジオ講座は、医療通訳者とこれから医療通訳者を目指す人に向けた番組です。医療通訳とは、外国人住民と医療従事者が言葉や文化、心の壁を越えるお手伝いをする通訳です。この番組で医療通訳について深く知ってください。今回のゲストは、関西ブラジル人コミュニティ CBK 代表、松原マリーナさんです。3回シリーズの第1回です。こんにちは。
こんにちは。
進行は私たち多言語センターファシルの平野と
平岡です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マリナさん、 CBK についてまず教えてください。
はい、 CBK はポルトガル語ではコムニダージブラジレイラジ関西で、日本語は反対で関西ブラジル人コミュニティです。私たちの活動場所は神戸市立海外移住と文化の交流センターの3階で活動をさせていただいています。場所は神戸市中央区山本通り3丁目の19の8です。そちらで私たちは火曜日から日曜日10時から17時まで事務所が空いてます。私たちのコミュニティは、中心はブラジルの方、南米の方たち。主に活動は、子どもたちの教育、ポルトガル語教室、母語教室と日本語学習支援を毎週土曜日11時から5時までしています。それ以外に、ブラジルの文化を伝えたり、南米の文化も伝えています。その文化を伝えるためには、いろんなイベントを開催をしています。それに相談ですね、日常生活の相談。相談の内容は教育、在留資格、仕事、就労についてなんですね。最近増えてきているのは病院の通訳、時々は翻訳も来ています。その相談は電話相談か、皆さんが直接館内に来てもらっています。年齢はもうバラバラですね。はい、うん、やっぱり病院に相談になると、やっぱ大人で、特に女性が多いかなと思います。スタッフでは女性3人で通訳、病院の通訳行ってもらっています。私3人目で時々は行ってますけど、男性は主にはやっぱり警察の通訳が多いですね。全体には私たちこの活動はもう今年で17年目になりました。最初はワールドキッズコミュニティの中で、そのブラジル人担当をボランティアをしていました。ここから独立して NGO として海外と移住の文化の交流センターに事務所を設けました。
このようにいろいろな活動をされている CBK なんですけれども、マリナさんが今おっしゃったように、もともと高取コミュニティセンターの中でワールドキッズコミュニティのブラジル担当のお仕事をされていたというご縁があって、17年の活動を経てきた今でも多言語センターファシルの医療通訳事業には大変大きな協力をいただいていまして、病院からポルトガル語の依頼が来ると CBK のマリナさんに、はい、いつも相談をして、医療通訳病院に、
ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうございます。いつも CBK の方に言っていただいているんですけれども、やっぱりマリナさん、そのように電話相談を受けられたりとか、あと南米の文化を日本に伝えたりですとか、あとは日本語や日本の文化を学習するというようなイベントもされてるんですよね、
はい、
やっぱり文化の違いっていうのをご自身の目で、はい、いろいろ見てこられたと思うんですけれども、 南米から来られて日本で暮らされている方が、はい、病気になった時にはどんなことで困ってらっしゃいますでしょうか。
そうですね、私もその経験がありますので、言葉の問題というかね、やっぱり言葉をできても後で読み書きができないというのがすごく不便な部分です、はい、南米ブラジルはもうアルファベットなのでね、はい、日本に来られたら皆さんは特に病院とか行かれたらもうほとんど漢字ですね。
そうですね、
はい、これやっぱり病気された時は皆さんは、まだまだブラジルからその仕事に来られている人が日本ではもう20年過ぎたんですけども、はい、まだ慣れてなくてブラジルから薬を持ってくるケースがまだ見ますね。
あ、そうですか。は
い、どうしてかというと、はい、本人たちはもうちょっと頭痛いとかだったら、はい、風邪をひいたとか熱があるとかだったらその薬を読まれて確認をされて薬を飲むようにしてますけどね、はい、薬の説明書ですよね、はい、それをやっぱりブラジルでは大体皆さんそれを確認することが多いんですね。病院行っても薬が先生から出してもらったらどんな薬かということで、それは本人のも責任になるので、はい、ほとんど日本みたいにね、病院で前はよく病院の中で薬を先生が出した分をもらってたんですけど、今はちょっと別で、
薬局から
、はい、だけども薬局でも前は日本でその薬の名前も書いてなかったんですね。
そうですよね。
これでブラジルだったらもう並べく薬の名前と何のためっていうか何が入っているとかっていうのは説明が皆さんは大体、私が知っている範囲では確認しています。その面でやっぱり日本で病院行くのに、言葉、読みかけの言葉、どんな薬かっていうのが、最初も私もすごく困った時もありました。薬の名前が書いてなかった分とその説明もなかった。現在はもうほとんど薬の名前、何のためかってすごく丁寧に、はい、してもらってます。
はい。はい、
その面でもやっぱりまだまだ書いてる部分が読めないと思うんですね。
そうですよね。お薬をもらったらこんなプリントを出されて
プリントですよ、ね、
名前とか何に聞くとか書いてますけど、はいはい、漢字混じりの日本語
ですね。そうですね。
やっぱりそういう時に薬 の自分で確認して飲みたいというのが
そうですね。皆さんね、結構向こうではその薬の名前 その知識すごい大きいんですよ。この薬は筋肉痛の時とか、は
あ、
何々を入っているとか、ポルトガル語ではブーラって言うんですけどね、説明書、はい、それをやっぱり皆さんは見て、薬局に行ってもやっぱり顔前にはこう見て読みながら確認して買うことが私はよく見てますね、向こうでは。
別に医療の勉強したとかそういうこと
じゃな
くて
も普通の人でも普通の人でその経験で、特にお子さんいたなら大体普通だったら、子供の病気とか熱でしたときは何がいいんだろうかってあるんですけどね。一つはちょっと話ずれるかもわからないんですけども、日本では保険で病院行ったらすぐに先生に審査してもらうことと、薬か他に何か必要な治療とかあったらできますけど、それは日本ですごく進んで助かってます。それもやっぱりブラジル人の人たちは、外国の人たちはすごく知ってきてると思うんですね。でブラジルだったらやっぱりまだまだそこの辺まで行ってない。それで皆さんやっぱり自分でもう薬を確認して期限もそれを確認して、保存しておいてまた次の必要な時は飲んでいるということはあるんですよ。やっぱり先生の審査までようやくその結構時間がかかるケースがあるんですよ。その検査するんだったらもっと時間かかるということですよね。
薬の説明が日本語しかなくて、でしかもひらがなは読めるけど漢字は難しいという人もいらっしゃるん
ですよね。ひらがな、カタカナ、難しいでしょうね。
そうですね、名前がカタカナで書いてあって説明がひらがなと漢字 で、
ね、説明にはもう全部漢字ですよね、書いているのは。
そうですね、
そこでね、薬局の方が、外国籍だなって気づいた 時、はい、ちょっとロマン字とかで書いてあげたらすごく助かると思います、うん、そうしたらその患者も薬の名前を覚えて、はいはい、次の時審査の時ね先生に聞かれますよね、はい、があの質問書にどの薬を飲みましたかっていうのを書けるようになると思うんですよね。
今おっしゃったのはあの問診票のことですよね。薬の説明だけではなくて、ね、まず病院に出た時に問診票を書きますけど、
はい、問診票は、はい、いろんな言語で訳してますよね。
そうですね、あのホームページで探したらあの多言語で書かれた問診票がダウンロードできるようなサイトもあるんですけど、でもまだあのお医者さんの中にもあのそういうものがあるということを知らない人はたくさんいるので、やっぱり普通に病院に行くとやっぱ日本語の漢字で書かれた問診票が普通に出てきて、はいはい、なかなかこう多言語で用意してらっしゃるようなクリニックとか病院っていうのはまだ少ないと思いますね。少ないですね。
やっぱりそこで例えばポルトガル語で訳してても薬の名前書くときやっぱり読めなかったら書けないんですよね、はい、うん、そこでやっぱりローマ字で書いてあげてたら多分すごく助かると思うんですよね、
病院の通訳も行かれてるというお話が出た時に、あの女性が多いというような印象があるとお話しされてましたけれども、
そうですね、あのコミュニティで、まあ、見てたら女性が多いと思いますね。
そうですか、はい、それはやっぱりあの出産とか子育てがあるからということでしょうか。
いや大人の方たちなんですね、うん、はい、
自分の病気の
ことで、そうですね、うん、はい、多分男性はもっと我慢する方じゃないから病院ってあんまり好きじゃないということがあると思うんですけど、女性方がねちょっと何か痛みがあったら不安なんでしょうね、うん、特に国でずっと審査とかやってきてた人たちとかだったら、はい、やっぱり年に1回とか、はい、その検査をしたいとかね、
健康のチェックをする、
うん、健康のためにね、男性あんまりどうでしょうね
我慢してるというのはやっぱり病院に行くこと自体が嫌なのか、言葉の問題があるからか、どうなんでしょうか。
今まで見ているのには、はい、男性たちも本当我慢ができなかったケースが多いみたいですね。結構もう手術する状態とか、はい、歯医者に行った方でやっぱりもう痛みが我慢できないとか、はい、がもう自分で慣れてる薬で治してるかもわからないしね、うん、例えばうちの主人は病院に行くの大嫌いなんですね本当もう我慢ができない時だけですよ、はあ、
それやっぱ症状がとても重くなってから、
そうですね、多分もう我慢できなくなったら、はあ、うん、私もあんまり病院行く好きじゃないけどね、待たされるのが、
そうですね、うん、日本の病院は大きい病院になるほど待ち時間が長いですね、はい、いつもあの医療通訳行っていただいてもあの割と待ち時間に1時間とかかかってしまったりとかして、うん、通訳者さんにはご迷惑をおかけしてしまっているんですが、うん、
ブラジルの病院は待ち時間とかそんなに長くはないんですか。
いや長いですよ、予約取るのがもう大変みたいです。
まず予約の段階から、
はい、段階から、はい、これで結構キャンペーンの感じで無料でテントかなんか貼って、基本な検査だけでね、血圧測ったりとか、うん、そんな感じでもう簡単すぐできるもの、そこでなんか症状が出れば病院に、保険とか民間の保険ですか、はい、それだったらまだすぐに病院が受けるとこがあるんですけどね、うん、もう無料だったらなかなか、
日本に住んでる人はみんな国民健康保険などである程度払っているので、うん、医療費はまあ少なくて済む場合が多いんですけれども、うん、ブラジルはそういう保険の制度が
ないと思うんですね、うん、もう、個人で保険に入って、うん、結構高いお金出してるんですよ。それだったらもしなかった時はすぐ病院に受けてもらうんですけども、はい、国の病院とかその無料で行こうと思ったらもうすごい大変なんです。
だからあの市販の薬を薬局で買って、そうですね、
薬局でもう皆さんは、うん、で薬局行って私がこんな症状がありましたら、まあ、進めてもらおうということがあるんです、
薬剤師の人にということなんですね、はい、それでどうしても病院に行かないといけないっていう風になってから病院に行くということなんですね、
はい、
ということは日本で暮らしているブラジルにルーツのある方っていうのはある程度我慢をしてしまって重症化になってから行くことが多いんですかね、うん、
今は国民健康保険か社会保険2つ制度あるんですね、社会保険入っている人と自分で支払う分ね、はいはい、それはもう義務に、まあ、本当最初もずっと前から義務なんですけど、結構それに入ってない人たちが前は多かったんですよ。どうしてかその考えというと、彼たちは病気はしない、病気したならその時もまとめて支払おうっていう考えだったんですね。人間って体はいつどんなになるかわからないものだから、やっぱり日本はその制度があるんですよ。今はまあ多分もう 80% は皆さんもう入っていると思うんですよね、はい、まあ、前は結構入ってない人たちが多くて、やっぱりその病気した時病院行く時もうすごいお金が必要だったのが結構困る人たちが行ったんです。ブラジルでは会社に勤めてたらそこから支払って病院の受けることができますけど、個人事業とか、自営業だったらまた別なんですね。それで自分が、民間の保険に入るんだったらそれでいいんですけど、入ってなかったらまた大変なんですね。これはもう国の病院っていうか、もう無料で行くっていうことなんですよね。
ああ、じゃあブラジルでは国立の病院はあの医療費が無料っていうこと
で、無料です、はい、
ただ入れるのが大変、
大変なんです、ああ、はい、もう人が多くて、例えば私は出産の時、出産の先生をお金を必要だったんです。病院の部屋とかその病院の施設を使うのにはみんな国からタダだったんです。その制度も多分少しずつ変わってきてると思うんですよね、まあ、まだまだあるんですよね。だけどもなかなか人が多くて入れないケースではよく聞きます。これで民間の方に行く人たちが多いんですよ、
うん、
かなり日本とは医療制度が違いますよね、
はい、違うから日本に来た時理解ができないケースがあるんですよね。私は日本に来た時一番最初主人の会社にお願いしたのはその保険ですね、子供が小さかったから。で年金、まあ、向こうでその制度入っていたので、多分こちらは名前は違っても、まあ、似てるんじゃないかなっていうのは、はい、それでよかったと思うんですよ、
はい、もしなければ知る機会はなかったかもしれない。
知る機会っていうか多分必要な時は困ったかもわからないですよね。
日本に来られる方の中ではそういう知識がある人は多いんでしょうか、それとも少ないんでしょうか、年金とか保険の知識がある人というのは。
今はもう日本にいる人たちは長いからね、もう20年過ぎて、はい、その20年前に来た人たちは今50代、それでその人たちすごく困ってるんですよね。国民健康保険払うのに最初支払わないでお金払う分が溜まってってすごく困った人たちもよく聞きます。これ今から日本に来られている人たちはやっぱり会社の方がその部分を説明をされているとは思います、
うん、
後で本人がやっぱり、まあ、決めることでその意識が持ってないとね、まあ、だいぶ考えも変わってきてます。
ただ今はそういう状況もちょっとずつ変わってきて、保険とか年金とかをかけている人が増えた、はい、ということですね、
はい、もうそれはもう日本の国としてはしなきゃいけないことなんで、うん、はい、日本人の方たちと一緒で外国籍の人たちも、はい、うん、やっぱり国の制度が違うと皆さんがなかなか納得しないことがあるんですよね。
そうでしょうね、うん、
国民健康保険でもアメリカでもなんか制度が違って、
そうですね、
アメリカの方がなんで払わなきゃいけないのとか、まあ、一回相談を受けたことありますね、
はあ、うん、病気もしてないのに毎月お金を払うのがなぜだということですね。
そうですね、
うん、
関西ブラジル人コミュニティ CBK 代表松原マリーナさんでした。 次回もぜひお聞きください。この番組は NPO 法人多言語センターファシルの制作でお送りしました。
Have you ever wanted to go to the doctor due to illness or injury, but had problems understanding the doctor's Japanese? A medical interpreter will stay by your side throughout your visit, from examinations and tests, all the way through to billing at the end. We have interpreters for English, Vietnamese, Portuguese, Spanish, Chinese, Tagalog, Korean, Russian, Indonesian, Thai, and Arabic. The cost is just 1500 yen for a 4-hour visit. It can take time to arrange an interpreter,So please apply several days prior to your visit. Please have someone who can speak Japanese to assist you when applying or inquiring about the service at the hospital.
Kính chào bà con đang cư trú tại thành phố Kobe. Quý vị đã có bao giờ gặp khó khăn khi đi bệnh viện khám chữa bệnh mà không hiểu bác sĩ nói gì chưa? Tình nguyện viên sẽ đi theo và giúp thông dịch cho quý vị từ lúc đến khám chữa bệnh đến lúc thanh toán viện phí tại bệnh viện.Quý vị có thể sử dụng dịch vụ thông dịch từ tiếng Việt. Lệ phí thông dịch cho thời gian tối đa 4 tiếng là 1.500 yên. Xin đăng ký sử dụng dịch vụ tại quầy tiếp bệnh của 3 bệnh viện kể trên. Vì cần thời gian để chúng tôi tìm người phiên dịch, nên quý vị cần đăng ký sớm vài ngày trước ngày đi khám chữa bệnh tại bệnh viện. Khi cần hỏi thông tin và đăng ký dịch vụ thông dịch ở bệnh viện, quý vị hãy nhờ người thân hay người quen biết tiếng Nhật giúp đỡ. Xin quý vị lưu ý là không thể đăng ký thông dịch y tế tại nơi khác ngoài 3 bệnh viện kể trên.
Para as pessoas que vivem em Kobe, será que você não está com alguma dificuldade? Você quer ir ao hospital por motivo de doença ou machucado, mas não entende o idioma japonês que é falado pelo médico. O intérprete acompanha o paciente desde a consulta com o médico, nos exames e até o pagamento no caixa. Há intérpretes nos seguintes idiomas: português, espanhol, vietnamita, chinês, tagálogo, inglês, coreano, russo, indonésia, tailandês e árabe. É cobrado uma taxa de 1.500 ienes por vez durante 4 horas. A solicitação para intérprete poderá ser somente através desses 3 hospitais citados. Para o atendimento desse serviço, leva-se um tempo, por isso é importante solicitar com antecedência.Para entrar em contato com o hospital, peça auxílio de uma pessoa que fale o idioma japonês. Atenção! Além desses 3 hospitais, não é possível solicitar esse tipo de serviço de intérprete.
Kobe de 暮らす日本語のわかりにくい皆さん、怪我や病気で病院に行きたいけれど、お医者さんが話す日本語がわからなくて困っていませんか？あなたが病院で診察や検査を受けるときから診察が終わって会計をするときまであなたと一緒にいて通訳をしてくれます。通訳できる言葉はベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、タガログ語、英語、インドネシア語、ロシア語、韓国語、タイ語、アラビア語です。これ以外の言葉も通訳できる場合がありますので相談してください。通訳のお金は1回4時間以内で1500円かかります。通訳者を呼ぶのには時間がかかりますので、診察を受けたい日の何日か前に頼んでください。病院に問い合わせや申し込みをするときは日本語ができる人に手伝ってもらってください。電話番号が 078-736-3040、 078-736-3040、 多言語センターファシルです。パソコンのインターネットで多言語センターファシルと検索していただいたら、ファシルのホームページが出ています。ホームページの中に医療通訳者募集というページがありますので、メールを送っていただいたら登録用紙をご返送しますので、ぜひご登録いただきたいと思います。
多文化プロキューブグループ翻訳通訳の専門家多言語センターファシルです。
アロ、Centro de Traducciones Fácil? ¿Pueden traducirme al japonés documentos en español? ¿Pueden? ¡Qué bueno! ¡Gracias!
役所の書類を日本語からスペイン語に、そしてスペイン語から日本語に翻訳します。
tôi bị đau bụng quá, xin lỗi, bệnh viện có người thông dịch không?
病院でお困りの方にはファシルが通訳も派遣しています。学校、会社、役所で必要な書類を日本に住む外国人のため、その人の分かる言葉にファシルが翻訳、そして学校、会社、役所に提出するため日本語へとまたまたファシルが翻訳。病院での出産や病気の時にはお医者さんと患者さんがお互い理解できる言葉にファシルが通訳。生活の中で言葉が分からず困っている、そんな人に多言語センターファシルがプロの翻訳、通訳でお答えしています。ちょっとしたお礼状やメニューの翻訳から本格的な多言語ホームページの作成、外国語での観光案内やアナウンスまで、あんなこともこんなこともファシルにお任せください。証明書の翻訳は3675円から、その他の翻訳は8400円から、通訳は30分6300円から。いろいろな言葉、いろいろな文化が通じ合う多言語センターファシル。多言語センターファシルは身近な地域に根ざしたさまざまな言葉と文化のプロフェッショナル。安心、便利で豊かな暮らしのために多言語センターファシル。電話は神戸 078-736-3040 078-736-3040。 ホームページはアルファベット FACIL ファシルで検索。ご注文お問い合わせは電話 078-736-3040。 皆様からのアクセスお待ちしています。